文化放送、毎週月曜日から金曜日午後3時半から5時に生放送中、長野智子アップデート。有識者を迎えニュースを読み解くコーナー、ニュースアップデートをポッドキャストで配信中。お聞きのポッドキャストアプリから長野智子アップデートで検索してください。
大竹紳士交友録、月曜日は経済アナリスト森永卓郎さんです。
はい、どうも、
はい、
お願いします。ということ
で、
う
ん、先週からたった1週間しか経ってないんですけど、うんうん、はい、太田さんがなんか突然、うんうん、局長になってしまう、
はい、お許しください、すいません。
いやいやいや、だからね、出世するのに文句言うわけにはいかないんですけど、うん、なんつったらいいのかな、私は太田さんは喋、はい、うん、ってなんぼの人をだと個人的には思っていてですね、うんうん、っていうのが理由の一つと、はい、もう一つ、局長っつったらもう次社長になるような存在なわけですよ。そうしたらね、なんていうのかな、うん、太田さんには局長の風格がない、う
んうん、ピンポン、
他の会社を見るとね、局長っていうのはもっと太ってて、うん、もっとずっしりしてて、もっとね、人を見下ろすような空気を持ってるわけですよ。
アルファしか着なかったし
ね。そう だって全然こう視線が上じゃなくって、普通の庶民なんだもん、
う
ん、
だからね、いじめられるのが好きなんだよ。それいきなり見出してる。でもあれだよ、俺は社長にするつもりだよ。ただ俺は部外者で全然関係ない。何の権限もないからあれだけど、
うん、ラジオしながら局長もできないんですか、うんうん、そう忙しくなっちゃうんですか。
一応先日社長は悪いようにはしないって言ってたので、
まだまだ
一部の望みを抱いてるんですけど、ちょっとわからないですね、まだ現時点では。
私は個人的には社長にしない方がいいんじゃないですか。ちょっとね、経営不安が高まってしまう。
そこはもう森永先生がなんとかちょっとアドバイスいただいて
協力してよ。
そ
こは
大竹さんが隣に悩み聞かせて、
うん、そしたら俺は何にも
役
に、俺はもう何
か太田さんずっと喋ってるのが、うん、あらゆる人にとって一番いいと思うんですけど、
それはもうね、
正解かもしれないですね。
いやさてですね、はい、そんな話はとりあえず置いといて、うん、今日はですね、なぜかメディアが大きく取り上げない大きな話題をお話をしようと思うんですけれども、はい、ソフトバンクグループ、うん、孫正義、はい、会長兼社長のところですけれども、うん、唾液による PCR 検査業務を本格的に開始したということを発表しました、うん、
はい、
で検査はですね、この7月に設立した新しい子会社の新型コロナウイルス検査センターっていうところがですね、千葉県市川市にある東京 PCR 検査センターっていうところで行うということなんです、
はい、
でこれ実は突然やったんじゃなくて、ソフトバンクグループってこれまでもですね、国立国際医療研究センターとこう協力して、例えばソフトバンクグループの従業員とかお客さん、関係者、そして福岡ソフトバンクホークスの選手といった人たちを対象に、もう唾液の PCR 検査をずっとやってきて、ちゃんと実績を積んできて、その検査対象っていうのは今まで身内に限ってたのを、一般の企業あるいは、自治体に広げるっていうことを今回発表したんです、うん、でこの孫正義会長社長はですね、なんて言ったかっていうと、会見で、この事業は利益を目的にしていないと、安心して経済を再稼働していくためにも安価で簡単な検査は有益だというふうに言って、うん、あくまでもこれは日本社会のためにやるんで、うん、商売としてやるんじゃない、うん、いうことを強調したんですね、
うんうん、
で実は私はその通りだと、うん、私はもうずっと前からきちんと検査を拡大しろと、世界並みに拡大しろって言い続けてきたんですけれども、
はい、日本は153位らしいですね、はい、検査では。
で実はね、この孫社長の今回の発表には前哨戦があったんですよ、うん、で今年の3月11日、だからもう半年以上前ですけれども、孫社長がツイッターに投稿をして、はい、新型コロナウイルスに不安のある方々に 簡易 PCR 検査の機械を無償で提供したいと、うん、まずは100万人分、うん、申し込み方法とこれから準備っていうツイッターをしたら、うんうん、このツイッターが大炎上したんだね、うんうん、もうその時の世間は何て言ったかっていうと、うん、おいふざけんじゃないぞと、こんなに大量に検査したら、うん、医療機関に陽性者が殺到して、うん、医療崩壊しちゃうじゃないかと、うん、あんなことしていいと思ってんのか、もうあまりの袋叩きに、さすがの孫社長も、うん、この、まあ、振り上げた拳を下ろさざるを得なくて、うんうん、ちょっと考え直しますっていうことでやめちゃったんです。うんうん、で、私は、ああ、って思っていたんですけど、はい、孫社長は諦めていなかったっていうことなんですね。そうです。今回この新型コロナウイルス検査センターが行う PCR 検査の1日あたりの検査能力、うん、なんと1万件です、うん、これはですね、今東京都の検査能力が1日あたり、うん、まあ、8000ぐらいと言われているの で、ね、東京都を大きく上回る検査能力、うん、はい、があると。そしてですね、もうすでに100万回分の検査キットは確保したと、うんうん、
100万人分ってことになりますか。
そうそうそう、半年前にまず100万人って言ってたんですけど、うんうんうん、はい、それがですね、嘘800じゃなかったっていうのが、うん、まあここで分かったわけですけれども、うん、でここでね、私は政府がずっと言い続けてきた嘘が一個バレちゃったんだと思うんです。で、政府は何て言ってきたか、うん、検査能力を拡大しろっていろんな人が言ったわけですよ、うんうん、はい、でもできないんだと、なんでできないんですかって言ったら、試薬が足りません、うん、そんな試薬は確保できないんです、うん、言っていたんですけれども、うん、孫社長は確保できちゃってるわけです、うん、これは何なんだっていう話なんです、うんうん、で私はね、もう一つこの政府の絶対的な嘘っていうかインチキが今回分かったんだと思うんですけど、それは PCR 検査にはすごく大きなコストがかかるぞ、今あの民間の医療機関で自由診療で PCR 検査できます。私の周りのタレントさんでもいっぱいやった人がいます。話を聞くとだいたい3万円から4万円取られている。
高いよね。
それはしょうがないんだと、そういう相場なんだから、うん、でもこれはテレビに出続けてる一流タレントはポイント払えるわけですよ、うん、だけどね、うん、その舞台にしか立てないくらいの笑い芸人さんとかは払えないんだ、
う
ん、
はい、高いからね。
だって舞台1回立って3000円とかなんだから、うん、払えないわけですよ、うんうん、で私はその3万円から4万円っていうのは当初から怪しいなって思っていたんです、うん、で、なんで怪しいと思ったかっていうとですね、はい、今年の5月14日から19日間にわたって中国の武漢市で、市民、まあ、PCR 検査を受けてない人全員に対する、PCR 検査990万人分やりました。はい。でその時の PCR 検査にかかった費用が136億円だったっていうのが報道なんです、うんうんうん、ということは計算すると1人当たりの計算検査費用は1374円、うん、なんで日本が3万から4万で中国が1300円なんだっていうのはおかしいと。ただしこの中国のはまあ、10人ぐらいまとめてですね、血液を混ぜてまとめて検査するっていう集団検査方式だったんで、まあ、個別にやるともうちょっと高いだろうなとは思いましたけど、それにしても20倍はないだろうって私は思っていたんです。
ずいぶん割高ですね、
はい、で今回、ソフトバンクの PCR 検査、これは配送料と消費税別ではありますけれども、なんとたった2000円なんです、うん、1件あたり、 孫社長はこれはあくまでも社会貢献なんで実費利益は一切オンしてない、うん、でもね政府がやるんだったら利益なんかいらないわけです、うん、つまりソフトバンクが2000円でできるものが、うん、なんで政府が3万も4万もかかんないといけないんだっていうのはおかしいだろうと私は思うわけです、
う
ん
う
ん、
そうですね、はい、あれは保険の適用にはなんないんだっけ、
保険の適用には
自費でやった場合はならないですね。
ならない、はい、自費でやればならないです。ただ医者、お医者さんが、うんうん、その、うん、
おかしいと、
おかしい、
おかしいっていうことになると保険の適用になるの、
は
い、
それで、うん、ここもちょっと中間段階もあるんですけど、うん、お医者さんが、うん、その国立感染研究所の積極的疫学調査の一環だっていうふうに認定してやれば公費負担なんです、
うん、そうですね、
はい、ただそれをその許可はなかなか手続きも大変だし下りないので、完全にちょっと心配なんでっていう形で受けると3万から4万と、
はい、世田谷区がその検査をなんか4人分か5人分まとめてやろうとしてたのが、はい、太田さんあれ
これなんかプール方式っていうらしいですけど、うんうん、試験段階なんで厚生労働省が認めなかったっていうことで、うんね、世田谷方式も今暗証に乗り上げてるっていうことのようですね、う
ん
う
ん
う
ん、そうするとこの孫さんのやるやつってな 今さ4人か5人かまとめて検査できないっていう認められないってことになってるけど、じゃあこれ一人ずつってことになるわけ？
いやだから孫さんは結局そこの壁が乗り越えられなくて、うんうん、これ何やったかっていうと、うん、検査はしますけれども、うん、例えば陰性になっても陰性の証明はできません、うん、陽性になったら陽性を確定させるためには、うんうんうん、もう一回
再検査
その検査をして陽性を取らないといけない、うんうんうんうん、だからね、結局、利権なんですよ。私はね、うん、おかしいと思うんです。うん、だって、ね、今、うん、この PCR 検査は医者がやんないといけない。
はい。
だけど、うん、唾液ペッてやるのは、うん、医者じゃなくてもできるんです。うんうん、
民間のキットもあるくらいだからね。
そうそうそう、うん、だからお医者さんは治療とかはちゃんとお医者さんがやればいいし、うんはい、その研究とかもお医者さんがやればいいと思うんですけど、はい、こういうのはもうキットでやればいいと思うんです、うんうんうん、でこれで2000円だったら例えば東京都の中間人口、東京に通学してたり働いてる人の数って、ちょうど1200万人なんですよ、うんはい、ということは全員 PCR 検査かけても、うんたった240億円でできるんです、うんはい、今まで57兆円突っ込んでるんですよ。もうゴミみたいな金額で検査して陽性者隔離すればみんな安心して働けるようになるわけじゃないですか、うん、
ただ今の法律でやったとすると陽性になったら隔離しなくちゃいけないっていうもとにやるとまあなんかこうそれを大事にする人は、まあ、たくさんやったら医療陽性がたくさん出るとたくさん陽性が出たら医療崩壊が起きちゃってこんなことをやっちゃダメだっていう論になるよね。
そこ、だそこは柔軟に考えて、うん、別に自宅でも、うん、もうい
やだからそれだったらやっぱりなんかこう特措法をかちょっと変えないとできないことはできないっていう、
そんなの法律ちょっと変えればいいのに、
うん、ちょっと
どうしてこん、
まあ、少なくともその利権の匂いのするやつはダメだよね。そこはダメだよね。どうやってもいいけども
菅総理規制改革をど真ん中に据えたんじゃなかったんですか、うん、私は言いたい、
うんはいはいね、この問題だけはだから解散して選挙いろんなこと言ってる前に片付けてほしいよね。
はい、そうですね、はい、ありがとうございました、うん、森永先生。明日は武田砂鉄さんがいらっしゃいます、うんはい、お知らせの後は交通情報です。